おい、ひろし、こっちの方が花火、よく見えるよ。上がってこいよ。
うん、待ってよ、カズオくん。ほんとだ、綺麗だね。うわー、すごい。今の大きかったね、カズオくん。
うん。おい、ひろし、約束、覚えてるか？
うん、覚えてる。僕とカズオくん、二人でお医者さんになるって。
約束だぞ。
指切りげんまん、嘘ついたら針専門のます。指切った。
はい、明石です。丹野くんか。幼児から教授会、忘れてたよ。今行く。電話で起こされるまで私は懐かしい夢を見ていた。小学校の時からの親友山本博士と二人が生まれ育った仙台を流れる広瀬川の花火大会に行った時の思い出。確かあの夏休み、山本は盛岡に転校していったのだった。私は明石和夫、都内の大学病院の外科の教授をしている。外来診察、手術、学会出席、論文作成、教授会、その他あらゆる雑事も含めて多忙な毎日を送っている。今も夕べの徹夜のオペの後、外来を早めに切り上げて昼の2時間ほど医務室で仮眠を取っていたところだ。それで白血球は？
はい、1万を超えてまして、炎症反応もありまして。
うん、それで？
はい、
君の診断を聞いてるんだよ。
はい、典型的な中水炎かと。
うん、いいだろう。
はい、
その診断でいいだろうと言ってるんだ。
はい。
手術の用意はできてるのかね？
はい、4時から開始できるようにしてあります。
うん、私が出るまでもないな。君と助教授の高橋君とでやってくれ。
はい。
ああ、麻酔科に連絡するのを忘れないようにな。
はい、わかりました。
丹野君。
はい。
君は出身はどこだね？
は？岩手ですか。
はあ、やっぱりそうか。
わかるんですか？
ああ、同じ東北育ちには懐かしい訛りだよ。盛岡に私の親友がいる。
盛岡に？
うん、実にいいやつだ。医者をやってる。
はい。
昨日やつの夢を見てね。おかしなものだな。
何がですか？
もう40年も経ってるのに、夢の中では故郷の山も川も変わってないんだ。やつとも随分会ってないな。じゃあ、あとはよろしく。
はい、お気をつけて。
親友の山本博士は父親が結核で亡くなったため、小学4年の夏、彼の母方の実家のある盛岡に引っ越していった。それまで学校の行き帰りも遊ぶのもいたずらするのも彼と一緒だった私は、随分と寂しい思いをしたことを覚えている。医者になりたいと最初に言い出したのはどっちだったろう。子供のくせに私たちは、人はどうしたら幸せになれるのか、なんてことを真面目に話し合ったものだった。
やっぱりお金持ちの方がいいに決まってるよ。
武田くんちみたいに？
うん、何でも買ってもらえるしさ。あいつのうち蔵が2つもあるんだぜ。
武田くんちのおばちゃん、いつも綺麗な着物着てるよね。
ああ、お金持ちになりたいな。
でもさ、僕やっぱり。
やっぱりなんだよ。
体が丈夫な方がいいかなって思うな。お父さんいつも病気でかわいそうだもん。
うん、元気な方がいいな。丈夫な方がいいよ。いいに決まってる。
体が丈夫だったら幸せになれる？
なれるさ。貧乏だったらお金を儲けりゃいいんだから。
そっか。後でお金持ちになって幸せになれるね。
人々が 健康で幸せになれる手助けをする職業。そう、医者になろうと二人で誓ったあの遠い日からもう40年経った。二人で仙台の大学で学び、今では私は東京の大学病院に、山本は盛岡の総合病院の勤務医になっていた。山本にも大学でポストに就くチャンスがあったのだが、彼は第二の故郷に戻る道を選んだのだった。優秀な男だが、大学時代クリスチャンになった彼は、中央での名声も高級も求めなかった。まあ、そんなところが彼らしいとも言えるのだが。
明石先生、先月退院した加藤さん、覚えてますか？
ん？ああ、あのアルコール中毒の。
ええ。せっかく手術が成功したのに無断外泊ですよ。おまけに大酒飲んで。
ああ、あの人ね、覚えてるよ。それでどうした？
先週酔っ払って車道に飛び出して跳ねられました。
跳ねられた？
重傷で大田区の病院に入院してるそうです。
なんてこった、全くやりきれない。こんな時つくづく医者の無力さを感じる。精一杯治療して病気を治したとしても、その人の一生までは保証できない。幸せになどできはしない。大体人間の本当の幸せって何なんだ。あの幼き日、健康であれば人間は幸せになれるんだと単純に思っていた。だが本当にそうだろうか。体がピンピンしていても不幸な人は5万といるし、逆に病の床にあっても充実した人生を送っている人もいる。早い話、私だって闇雲に働いてそれなりの地位を得て、それで幸福なのか。では心の底を吹き抜けるこの虚しさは一体何なのだ。そんなことをしきりと考え始めたこの頃、私は無性に親友の山本に会いたかった。会ってクリスチャンになった彼の生き方を聞いてみたかった。
先生、遠方からお客様がいらしてます。お通ししてよろしいでしょうか？
客？予約はないぞ。外来が終わってこれから内視なんだが。ま、仕方ない。お通しして。
いや、忙しいところ邪魔してすまないね。
山本。驚いた。会いたいと思っていた当の本人が目の前にいるのだ。幾分やつれて、しかし少年時代の面影のある人懐っこい微笑みを浮かべて彼は立っていた。一体どうしたんだ。こっちで学会でもあるのか？
いや、君に相談があってね。連絡もしないですまん。でも相変わらず元気そうだな。あ、よかった。
いやー、昨日子供の頃の夢を見てお前に会いたいと思ってたとこなんだよ。驚いたな。知らせてくれたら寿司でも取ったのに。まあまあ入れよ。
悪いね。やっぱり東京は暑いね。
風がないのが辛いだろう。エアコンつけるかい？
あ、いや結構だ。体が冷えてね。
俺もだよ。どうも最近はすぐ体がへたばる年だね。
50だもんな、お互いに。
寂しそうな山本の声に一瞬おやと思った。でなんだ相談って？
あ、患者のフィルムを見てもらおうと思って。幸い親友の君は著名な外科医だ。その君の診断を仰ぎたくてね。
そう言うと山本は持参の紙袋からレントゲンや胃カメラのフィルムを取り出した。
どうだろう、胃がんと見てるんだが。
うん、そうだな。胃がんがだいぶ進行してる。ああ、これは大腸にも転移してるな。
手術は可能か？
やってできないことはないが、大手術になるぞ。しかし、そっちの病院にも外科医はいるだろう。相談してみたら。
いや、明石。君に執刀してもらいたいんだよ。
またなんで？このクランケ、君の知り合いか？
どうしても君に、やってもらいたいんだ。
山本の真剣な白い顔を見て、私はハッとした。この胃がんの患者は、山本自身だったのだ。私の頭の中を、なぜか一瞬夢に見た幼い頃の情景がよぎった。
体が丈夫だったら幸せになれる？
なれるさ。貧乏だったらお金儲けりゃいいんだから。
そっか、後でお金持ちになって幸せになれるね。
私は凍りついたように山本のフィルムを見つめていた。